川村陽介です。奈良さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は地域おこし協力隊で携わっている民泊ゲストハウスについて伺えればと思います。
はい、はい。
昨日話を伺った際にも聞いたんですが、
はいはい、
空き家を活用して、民泊を始めたい方への相談業務を行われているということなんですが、民泊を始めたい方ってどういう方が多いとかってありますか？
やっぱり地元の方ですね。
あ、そうなんですね。
はい、私がそうですね、話を聞いてる限りでは皆さん地元の方で、はいはい、移住者の方はほぼ、あ、でも一人だけいるかな。ですね。はい、
でもじゃあ基本はもともと空き家を持ってるような方が、そこを有効活用したいと思って始められる方が多いんですかね。
はい、そうですね。はい、なんかこう結構年数が経ってる築100年超えとかのお家とかをやっぱり持て余してしまっていて、はい、でどうにか活用したいんだけどみたいな感じで、こう結構まるっと相談されるみたいなケースが多いですね。
なるほど。まあ、その特に考えてないわけじゃないと思うんですけど
す、ね、
まずはちょっと相談してみようと。
どうしたらいいのみたいな。
都留市では年間どれぐらい民泊やゲストハウスが開業しているものなんですか？
年間か、
はい、
いやー、どうなんですかね。年にもよると思いますけど、
はい、
でも私が以前やってたゲストハウスは2017年に開業したんですけど、
はい、
4月にスタートして、
はい、
でその年に結構相談をもらうようになって、
はい、
でその年の一番早かったのが秋かな、2017年の10月とかに開業してたりしたので、
はい、
その年は結構ゲストハウスいっぱいできた年だったんですけど、5件ぐらいかな。
でもそ
のスタートしてますね。5
件ぐらいもスタート、はい、開業されてるんですね。
あ、されてますね。はい、
そしてこの民泊とゲストハウス、
はいはい、
よく聞く単語ではあるんですが、
あ、はい、
違いってあるんですか？
あ、違い一応ありますね。
はい、
はい、そもそも、はい、その法律上で、許可を取らなくちゃいけないんですけど、
はいはいはいはい、
で民泊の方はちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、はい、住宅宿泊事業法だったかな、っていう法律があって、
はい、
それにそこで定められている基準にちゃんと適切に準備がされてますよっていうことを、
はい、
認可をもらわなきゃいけないんですけど、そういう違いがあるのと、あとゲストハウスの方は、ゲストハウスっていうくくりではなくて、
はい、
簡易宿所っていう呼び方になるんですよね。
はいはい、
なのでペンションとか、なんだっけ、キャンプ場のこうバンガローみたいな、ああいうのも、簡易宿所みたいな扱いになるんですけど、
はい、
そこは、保健所の方で定められている、法律の方にのっとって、営業許可っていうのを取らなきゃいけないんですけど、なので、そもそもその扱われる法律とかがちょっと違くて、でそれぞれ出さなきゃいけない書類とか、準備の基準とかも違ったりするので、その、お家の状態だったりとか、どういうお客様をお迎えしたいのかっていう、そのオーナーの方のニーズに合わせて、どっちをやるのがいいのかっていうのを話し合って、で準備をしてましたね。
確かにこれは勉強しないとわからないとともに、
そうですね、
まずは相談したいってなりますね。
そうですね、はい、
そして山梨なんですが
はい、はい、
空き家率が非常に高いと言われてますが、
そうですね、
都留市も空き家って多いんですか？
はい、都留市多いですね、はい、人口3万人の町なんですけど、
はいはいはい、
その中で今現状報告されている件数でいうと740件だったかな、ぐらいその空き家があるっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
でもそれはもう本当に空き家っていうふうに認定されてるっていうものだけで、それだけなので、実際はもっと多分あるんじゃないかなとは思うんですけど。
なるほど、
はい、
空き家バンク、
はい、
定住促進による地域の活性化を目的とした空き家バンクなんですが、
はい、
こちらの空き家バンクに、
はい、
そのおよそ700件の空き家っていうのは登録されてるもんなんですか？
全部が登録されてるわけではやっぱりないですね。
あ、
はい、 応その、まあ、なんて言うんでしょう、市役所の方で対応してくれるんですけど、うん、はい、まあ、その家の状態とかをこう書類にしたりとか、はい、あの家の間取り図だったりとか写真とかをこうネット上で掲載する必要があるので、はい、まあ、そのあたりのことを時間のある方はしっかりやるんですけど、うん、やっぱりこう空き家になってるだけあって、うん、その持ち主の方がすごくこう遠方に住んでらっしゃりだとか、はい、もうかなりこうご高齢になっていてなかなかそういうことができないっていう話とかも聞いたりするので、うんうん、そこはちょっとやっぱりなんとかしなきゃなっていうふうにも聞いたり見たりはしてますね、う
ん、あの、まあ、奈良さんご自身が古民家ゲストハウスアワを、はいはい、まあ、開業された時なんですが、この時は空き家バンクから探されたんですか？
そうですね、まあ、一応あの知人の紹介もあったんですけど、はい、その空き家バンクを活用すると何がいいかというと、はい、私はそのお家を借りたんですけど、空き家バンクを通して、はい、家主の方、そのオーナーさんが借りるか、もしくはそのお家を売る際に、はい、その、まあ、住む方のためにリフォームとかされることになると思うんですよね。うん、でそのリフォームのための、費用を、まあ、50%、うん、あの最大、50万円までかな、うん、100万円分のリフォームの半額を、補助してくれるっていう仕組みなんですよね。ほうほうほう、うん、なので、まあ、それを使うっていうことを、まあ、あの話をして、でその上であの空き家バンクを使って、でかつ、まあ、いろいろ改装とかもして、うん、で、開業とあとは住むっていうのも同時にスタートしたっていう感じですね、うん、はい。
ゲストハウスアワを開業したきっかけ、はいはいはい、っていうのは何になるんですか？
きっかけですか、
はい、
あ、でも元々やっぱりこのこっちに帰ってきてもう3年になるんですけど、はい、まあ、Uターンしてくるときに、まあ、人の集まる場所を作りたいなとか、まあ、ただ単純にこうワイワイガイガイするだけっていうよりかは、まあ、ちょっとこう自然に触れて、はい、こう静かな環境に身を置く、うん、ゆっくりすることで、まあ、自分自身とこう向き合ったりとか、まあ、今後のことをこうじっくり考えるみたいな、
うん、
こう人生の中での余白みたいなものを過ごしてほしいなっていう、そうなんですよ、気持ちがあって、なので、まあ、こう宿泊できる、単純にこう飲食店とかだとすごくこう短い時間で、うん、その終わっちゃうんですけど、まあ、こう遺体だけ入れるみたいな、ゆっくりできるっていう環境を提供したいなっていうのもあって、まあ、それでゲストハウスをやるっていう道を選びました、
うん、
はい、
本当に山梨そして鶴市大自然があるんで、はい、
そうですね、
東京の方、まあ、都会の方には経験してほしいですよね、
はい、そうですね、うん、はい、
あの奈良さんは今後ゲストハウスをどんなゲストハウスにしていきたいとか思いってありますか？
う
ん
う
ん、
そうですね、実はあの私今年のお正月ぐらいに、はい、イタリアの方にあの勉強の旅に行ってきたんですけど、うん、そこではあのアルベルゴディフューゾって言って、はい、村の中にそういう民泊、うん、お家を宿泊施設にしてるところがすごいいっぱい点在してるんですよね、
はいはいはい、
なのでそれが一つ一つの、まあ、ホテルでいう客室部屋になってて、
はい、
なので町全体をホテルにするみたいな、うん、っていう構想でやってる村がいくつかあるんですよ。
あ、いくつかあるんですね。
で、あ、あります、はい、あります。で、その鶴もなんかすごくこうコンパクトだし、うん、住みやすいし、うん、住んでる方みんな優しいので、うん、なんかそういうのできたらいいかなってことも考えたりとかはしていて、
うん
うんうん、まだまだその道のりはめちゃくちゃ遠いんですけど、まあ、そういうなんて言うんでしょう、まあ、鶴が、まあ、来てくれる人にとっての第二のふるさとって思ってもらえるような、うん、まあ、環境だったりとか場所を作っていきたいなっていう、うん、ふうには思ってます。
ありがとうございます、はい、明日は奈良さんが鶴市に誘致した田舎フリーランス養成講座について伺います、はい、最後に奈良さんの好きな曲サカナクション新宝島をお送りします。奈良さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。